半年経たぬうちに押しも押されぬ店となった。長子のマダムぶりも板についた。使ってくれと新しい女給が顔見せに来れば、頭のてっぺんから足の先まで素早く一目の観察で女の素性や腕が見抜けるようになった。一人どうやら臭いと思われる女給が来た。体つき身のこなしなどいやらしく男の心をそそるようで、目つきも座っていて気が進まなかったが、レッテル、つまり顔が良いので雇い入れた。ベタベタと客にへばりつき、ひそひそ声の苦舌もなんとなく長子には気に食わなかったが、良い客が皆その女についてしまったので追い出すわけにはいかなかった。時々二三時間暇をくれと言って客と出ていくのだった。そんなことがしばしば続いて客の足が遠のいた。てっきりどこかへ客を加え込むらしく、客もなじみになるとわざわざ店へ出向いてくる必要もなかったわけだ。そのための家を借りてあることも後で分かった。いわばカフェを利用してそんな妙なことをやっていたのだ。追い出したところ、他の女給たちが動揺した。一人一人当たってみると、どの女給もその女を見習って一度ならずそんな道に足を入れているらしかった。そうしなければその女に自分らの客を取られてしまってやっていけなかったのかもしれぬが、とにかく長子はぞっと嫌気がさした。その筋に分かったら大変だと全部の女給に暇を出し、新しくおとなしい女ばかりを雇い入れた。それでやっと危機を切り抜けた。店で承知でやらすならともかく、女給たちに勝手にそんな真似をされたら、もうそのカフェはダメになると、後で前例も聞かされた。女給が変わると、客種も変わり、新聞社関係の人がよく来た。新聞社は目つきが悪いからと思ったほどでなく、陽気に子供じみて、長子を呼ぶにもマダムでなくて、おばちゃん。長子の機嫌はすこぶるよかった。マスターことおっさんの龍吉もボックスに引き出されて一緒に遊んだり、ひどく家族的な雰囲気の店になった。酔うと龍吉は、おいこら、らっきょうなどと記者のあだ名を呼んだりし、そのあげく二次会だと連中とつるんで今里新地へ車を飛ばした。長子も客の手前、息を聞かして笑っていたが、止まってきたりすれば、やはり折檻の手は緩めなかった。近所では長子を鬼ババアと陰口叩いた。女給たちには面白い見物で、マスターが悪いと表面では女同士のひいきもあったが、しかし腹の中ではどう思っているかわからなかった。